こんにちは。夜に聞いている方、こんばんは。集まれ心理学の森12回目の放送をお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットでお送りいたします。私は現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、他にもね、ナレーターや声優としても活動させていただいております。今お聞きいただいておりますこの集まれ心理学の森は2020年10月から放送を開始いたしまして、おかげさまでね、たくさんの方に聞いていただいております。今回が12回目の放送になります。ぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組では皆様からのメッセージを募集しておりまして、今回もね、リスナーの方からいただいたメッセージを早速紹介させていただきます。まずはですね、ピフリネットのコメント欄にいただいたコメントをご紹介させてください。コメント欄はね、ピフリネットのホームページから皆さんにご覧いただけますので、もしかしてね、いただいたコメントや私の返答ももうご覧になっている方もいるかもしれませんが、せっかく投稿していただいたので、コメント欄をね、ご覧になっていない方のために今回の放送でも紹介させてください。投稿者はチコレートさんからです。コメントありがとうございます。こんにちは、まどかさん。3月8日付の配信の放送で音楽のプロがお知り合いにおられる話をしておられましたね。最近 YouTube を見ていますと、プロのピアニストが流行の曲を駅のコンコースやショッピングモールに設置されたピアノで演奏している光景をよく見ます。こういう光景を見ますと、自分も何かできないものだろうかと刺激を受けますが、実際は何もできません。ちなみに家族は、嫁がピアノとフルート、子供たちがピアノができまして、私だけが肩身が狭いです。知り合いにプロの方がおられるということは、もしや、まどかさんは何か楽器の演奏が達者なのではないですか?というコメントです。チコレートさん、投稿ありがとうございます。ピフリネットのね、コメント欄にも返信させていただいたのですが、残念ながら私は楽器などは全くたしなんでいないのです。チコレートさんのご家族は、奥様がピアノとフルート、お子様がピアノができるなんて素敵ですね。ちなみにね、私は画家の友人も一人いるんですけれどもね、私は絵もド下手なんですよ。もうね、ネイルアートやアクセサリー作りなんかは好きなので、デザインとか色の組み合わせを考えたりするのは苦手ではないのですが、絵を描くと、もうね、全く絵心がなくてね、何を描いてるのか全くわからない感じの絵に仕上がってしまってね、もう音楽も絵も、聞いたりね、見たりするのが専門といった感じなんですよ。昨年からはね、おうち時間が増えたので、そうですね、趣味のネイルアートとかアクセサリー作りとかをする時間はね、十分に取れるんですけれどもね、もうなんせね、外に出かけないので、こう綺麗にネイルしたりアクセサリーをつけたりして出かける機会がね、少ないのでね、なんかね、綺麗にこうネイルをやろうとかね、素敵なアクセサリー作ろうなっていうね、気もあんまり起こらない感じでね、そういった趣味も、最近はあんまり楽しんでいなかったのですが、その分ね、動画を見る時間は増えたので、私もストリートピアノの動画をね、拝見したことありますよ。皆さんね、本当にすごいですよね。なんかこう急にタタタってやってきて、パーって引き出す感じでね、いや素敵だなと思います。いつかね、ピアノのある場所をね、こう通った時にね、私も生演奏してるところに遭遇してみたいなと思っています。時間があるとね、動画配信サービス使ってね、いろんな動画をついつい見てしまうんですけれどもね、私はね、最近好きな映画をね、繰り返し見たりですとかね、ちょっと昔のドラマをまとめてみたりしています。昔のドラマね、1話ずつこう1週間待たずにね、 例えば一気に1日で10話分とかね見れちゃったりするのでね、もう休みの日なんかでずっと朝から晩まで見ていたりもしますよ。そしてね、あの映画なんかはね、結構新しいものもね、すぐに配信が始まったりしてね、こうそれもね見てるとね、ついつい時間が経ってしまいますよね。なんだかね、私最近はゲームをしたり、あとに動画配信の視聴をねしてね、時間をこうそちらのに費やしてね、時間をね楽しく過ごしています。チコレートさんもね、あのストリートピアノの動画なんかを見ているんですね。コメントありがとうございました。続きましてね、あの私のアメブロにいただいたコメントを紹介させていただきます。こちらの方はね、倉之助さんからのメッセージです。こんばんは、集まれ心理学の森、記念すべき10回目の放送おめでとうございます。今回も聞かせていただきました。またコメントを読んでくださりありがとうございました。でもやっぱり名前が恥ずかしいと気がついたのですが、まどかさんの番組のジングルを制作されているのは、僕が尊敬してやまない浜田省吾さんのバンドメンバーである竹内ろみさん。まどかさんが活動されている横浜といえば横浜スタジアム。横浜スタジアムといえば、浜の番長こと三浦新監督。浜の番長は僕と同じ関西出身、そしてね、神奈川出身のナックル姫こと吉田恵里ちゃんは以前浜の番長と練習されたりして、そのね、あの恵里ちゃんが関西にいた頃サインをもらいました。どこか繋がってるようで嬉しくなりました。次回も楽しみにしています。 PS 強風で熊気をつけくださいということです。倉之助さん、メッセージありがとうございます。そうそう、この番組はね、前々回の放送が10回目の放送でしたので、10回目の放送を聞いてね、メッセージをくださったんですね。どうもありがとうございます。このね、番組の楽曲を制作していただいた私の友人でもある竹内ひろみさん、10回目の放送でね、あの彼女のライブについてお知らせさせていただきましたがね、その、あの番組で紹介した彼女のライブに私先月行ってまいりました。ちょうどね、緊急事態宣言が明けたばかりでしたので、私もね、コロナの感染症の対策には十分に気をつけて、会場でもね、かなりしっかりとした対策が取られていたので、安全にライブを楽しむことができました。会場ではね、こう、飲食をしながらね、ライブ楽しめる会場だったんですが、ちゃんとね、パーテーションのようなもの、パーテーションというかアクリル板ですね、置いてあったりですとかね、あと、客席と客席の間もね、十分に距離を取られていました。全部でね、このライブでは、13曲と、プラス1曲アンコールでね、演奏していただいて、14曲、竹内ひろみさんのね、生歌を聴けて、とっても良い時間を過ごすことができました。ひろみちゃんのライブね、私何度も行っていたんですがね、最近はね、そうですね、昨年から予定していたライブ中止になったりとかいうこともあったのでね、久しぶりに生歌聴けて、もうね、とっても良かったです。まだまだね、これからもね、ちょっとコロナの対策、いろいろありましてね、まん延防止措置とかね、いろいろこう気をつけていかなければいけませんが、早くね、皆さんがライブとかを気軽に楽しめるようになるな、なるといいなというふうにね、改めて思いました。そしてね、このメッセージにあるように、私はね、たまに横浜スタジアムで野球を観戦させていただくこともあるんですよ。まあね、今年も行けるかどうかちょっとね、まだわからないんですけれどもね、今年はね、三浦大輔新監督に注目していますが、倉之助さんはね、三浦監督と練習されていた吉田恵里選手にサインをもらったことがあるんですね。吉田選手はね、今は選手兼任コーチとしてどうやらね、活躍されているようですので、注目していきたいですよね。なんだかね、倉之助さんともね、こうしてみるといろいろつながりが見えてきて、なんだか親近感が湧いてきますよね。あ、そしてね、このメッセージで PS でね、 クマちゃん飛ばされないようにと書いてくださっていたのはね、私が実はぬいぐるみが大好きでね、いつも SNS にはいろいろなところに連れて行っているクマちゃんのね、ぬいぐるみの写真を載せているのですがね、先月なんですけれども、強風の日にね、クマちゃんをこう出してね、景色とともに写真を撮影していたら、もうね、あまりの強風で、クマちゃんが飛ばされそうになってすごく慌てたということをね、投稿したのでね、それを見て心配してくださったんですよね。どうもありがとうございます。もうね、ぬいぐるみちゃんをね、連れて行って撮影するね、ぬい撮りはね、私の日常になっているんですけれどもね、まあ、天候がね、あんまり良くない日はね、十分に気をつけたいと思います。メッセージいただきました。この番組では、今番組をお聞きのあなたからのメッセージも大募集しています。ぜひメッセージを送ってくださいね。番組の感想の他に質問なども受け付けています。宛先はですね、メールでいただく場合は、集まれアットマークピフリドットネット、こちらのメールアドレスまで送ってください。atsumare アットマークpfri.net ですね。こちらのメールアドレスまで送ってくださいね。そしてですね、ピフリネットのホームページから、私のツイッターやブログのリンクもね、貼ってあるんですよ。この番組の更新情報などは、私の SNS でもお知らせしていますので、ぜひですね、私の SNS もフォローしていただけると嬉しいです。私の SNS はね、かわいいクマちゃんのぬい撮り写真もね、たくさん載せていますのでね、そちらもご覧いただけると嬉しいです。コメントなどもね、ぜひ投稿してくださいね。今、この番組をお聞きのあなたからのメッセージお待ちしています。さてさて、今回もですね、この番組では私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいります。集まれ動物の森というゲームは、島の動物たちと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなのですが、もちろんね、この動物の森のゲームをプレイしたことがないという方にも、できるだけわかりやすくお話ししていこうと思っています。心理学的なお話に関しましては、心理カウンセラーの林真嗣先生に監修をしていただいていますので、心理学的なお話も交えて紹介していきますよ。今回にお話しするテーマは、動物の森のゲーム内に出てくる家具や服などのね、アイテムでね、こう見た目や機能的にね、自分はね、あまり好みではないなと思うものも非売品だったり、レアな色やアイテムだと分かると、そんなに良いと思わないものでも、なんとなく処分したりはできなくなってしまってね、これはね、ゲーム内に限らず、リアルな生活の中でも同じ傾向があるので、自分が好きだと思うものに価値を見出してね、大切にできる方がいいかなと思っているのに、どうして周りの評価や金銭的な価値にね、こう惑わされてしまうのか、心理カウンセラーの林先生に聞いてみました。なんだかね、最初に見た時は、っていう感じでね、特にいいなと思わなくても、欲しいと思っている人がたくさんいるとわかるとね、なんか急に興味というかね、あ、これいいものなんじゃないかな、もったいないなという気持ちがね、湧いてきてしまうんですよね。ゲーム内だけではなくてね、日常生活でもね、皆さんどうですかね。何かこう新しいものが発売された時、一見ね、自分ではね、あんまり興味ないなと思ったものでも、なんか大人気だとか、即売したとかね、あ、もうどこでも買えないよなんていう話を聞くとね、なんか急に興味を持ってね、あ、もしかしたらちょっと欲しいかもなんて気持ちがね、湧いてきてしまう人もいるのではないでしょうかね。経験ないですかね。こういったね、心理にはね、どういったこう働きがあるのか、後半でね、林真嗣先生から聞いたお話を交えてお話ししていますので、ぜひ後半も聞いてくださいね。